まずはじめは指で胸を触りながらオナニーをして、話していきます。名前は姫宮ぬくみです。姫路城の姫に宮城県の宮、ぬくはひらがなで、美術の美と書いて姫宮ぬくみです。名前の由来は特にないですねただ有名な同人声優さんの名前で山田ゼミ子さんっていう方がいらっしゃって、すごいその名前が頭に残ってて、名字プラス名前のね、名前にしようとは思ってたんですよ。なので名前にひらがなを使おうっていうことでぬくみって名前になりました。姫宮という名字を選んだのは、姫って可愛いなって思って姫はじめの姫ですしね。ミアは、特に理由はなかったと思います。字の並び的に可愛かったからじゃないかな。もしかしたら姫宮じゃなくて、お城の城って書いて姫城という名前だったかもしれないし、ね。ミアは特に、理由はないので、今だったらね、姫に、ヒイラギの、奇変に冬って書いて、ヒメラギって、名字も可愛かったかなって思うんですけど、あんま難しい漢字だと読めなかったり覚えてもらいにくかったりするので、小学校ですか、そう、小学校で習う漢字しか使わないでいようって思ってて、ぬくは、よく、なんか、ぬくぬく、温まる方のぬくを思い浮かべる方とかいらっしゃるんですけど、ぬく射精させるっていう意味でのぬくから来てます。そう、ぬくはね、ぬくいとかいう意味も、あるので、自己紹介の時にはお布団でぬくぬくしたいとか言ってますね。ぬくぬくした声とか言われるようになりたいですね。美にぬくみの美、美はね特に意味はないですぬくに合うのだったら何でもよかった説があります。そう、何でもよかったうん、なんかぬくじゃないですか、ぬくの後になんか、そう、ぬく子って思ったんですけど、そう、なんかぬくで終わってるから、それに家業が続いたらなんか名前的に硬いイメージになりそうだなーって思って、ぬくこと、ぬくかはちょっと除外しまして、で、ぬくえちゃんも思い浮かんだんですけど、なんか塗り絵みたいだなーとか思って、作業もなんか微妙ですしね、ぬく、ぬく、さあ、ぬくし、ぬくす、ぬくせ、ぬくそ、 なんかほら微妙なので、で太陽もなんか名前の後ろにつけるには微妙だねっていう感じで、男の子だったらまあいいかなって思うんですけど、女の子でぬくとちゃんとかぬくたとかぬくちぬくてとかなんか微妙って思って、へえ。で、ハ行の中からなんかこう、やってもなんか微妙だな、みたいな。抜く歯はなんか、歯が抜けたみたいだし、ね。で、魔行から、抜く、ま、抜く、み、あ、抜く、みって。そう、なりました。はい、という感じの、名前が、私の名前が生まれた、生い立ち成り立ちです。まあ、で、身長はですね、155センチです。ヒールやブーツ込みで、ですけど。ちっちゃいね、かわいいねってちょっと言われるのが嫌で、そう、エッチな同人声優のはずなのに、子供扱いされるのはちょっと嫌なので、この5センチはちょっと私のプライドです。ねえ、いや、155センチでも小さいって言われますけど。体重はね、40キロくらいです。体重は食べたり食べなかったりするので、結構前後します。野菜がね、嫌いなので、健康的な生活はしてないです。炭水化物とお肉ばっかり。ねえ、おっぱいはですね、F カップくらいあります。よいしょ。買い替えるお金がちょっとないのでね、D カップとか、E カップのブラジャーをつけてたりしますけど、自分の、なんか、自信のある体の、B は、うん、おっぱいですね。いや、他の AV 女優さんとかと比べちゃったら、です、うんって感じですけど、あとグラビアアイドルの方とか。でも一般の、ね、同人声優の中ではちょっと大きい方なんじゃないかなっていうふうには思うので自信があります。パイズにもできますし。あとは自信ある部位は、ブリーチもパーマもかけてない黒髪ですね。長さは、胸ぐらいまであります。だいぶね、伸びましたね。なんか、同人声優を始める前はですね、本当に男の子みたいに髪の毛が短かったんですよ。なんか、ボブよりも短いショートカットヘアでした。男友達と遊びに行く機会がありまして、そう。で、遊びに行った男友達より、私の方がちょっと髪の毛短くて、伸ばすかーみたいな感じで伸ばし始めたんですけど、今はですね、なんか美容院の用のものの空気に私みたいなやつが行ったら 罰ゲームなのではとか深く考えちゃっていけないんですよね。学生の時もなんかいやいや家族に連れられてたかも。中学生の頃におばあちゃんの行きつけの美容院に行ったら、その美容師さんに前髪をバッて上げられて、あら、ニキビがって言われて、当時はちょっと多感な、そう、時期だったのでね、そう、肌のニキビについて、そう、触れられたのが、本当に嫌で、より一層美容院苦手になりましたね。はい。次はですね、ちょっと、胸触るのは終わりにして、パンツの上からクリトリスをこすっていきたいと思います。自分の、自信のない、逆に、コンプレックスな体の部位は、太い足と大きなお尻です。なんか、履きたいスカートとかズボンが、そう入らなくて。そう、学生の頃はちょっと細い足だったのに、もう本当に鳥柄っていうぐらいに細かったんですけどね。しっかりムチムチの足になっちゃって、お姉ちゃんからも足太くなったねって言われて、細身エステとか行こうかなって思い始めてますけど、そんなお金ないか。あ、そう、顔の中で自信のあるところはまつげかな。まつげ長いねって褒められたこともあるので、そう、まつげが自慢です。その私がなんか、DL サイト抜きどころ、ぬくみやとかで、作品を出すときとか、あと、ツイッターのアイコンだったり、支援のサムネにしてる、代理ちゃんみたいなのがあるんですけど、多分、見たことあるかな？今も多分買った時にね見たと思うんですけど、黒髪ロングで瞳の色が赤い見た目の女の子あるじゃないですか。他の同人声優さんの代理ちゃんはなんかピンク髪だったりツインテールだったり青い髪だったり、結構派手髪なイメージじゃないですか？で、まあ多分他の同人声優さんとちょっと差別化するためだとは思うんですけど、なんか現実からあんま離れすぎるとギャップで苦しみそうだなって思って、そう、実演系を取り扱う系の、ね、同人声優なので、なんか、現実から離れすぎた見た目を代理ちゃんにしちゃったら、自己紹介をしたときに、あれってなりそうなので、黒髪ロングにしました。あ、でもね、個性も出したいなっていう風に思って、 あの、瞳の色はね、ちょっと赤色になってます。あと、まあ、黒髪ってね、日本人に多い髪色なので、親しみやすいでしょ？で、瞳の色を赤色にしたのは、暖色だからですね。なんか暖かい色だから。なんか青とかにしたら冷たいイメージかなって思って。あと赤は勝負の色だからっていうのもありますね。そう。なんか、強そうな色だから小学生みたいな理由になっちゃった家の中でよく着てる服はパーカーですね。灰色のズボンとかはあんま履いてないかも。パーカーがちょっとサイズが大きめなので、パンツが見えるか見えないかギリギリの感じではあるんですけど、なのでズボンは履いてないです。夏とかはまあ、あの下着姿です。あの今はあの下着姿寒いけどちょっと今度は電話を当てながら自己紹介をしていきます。ちょっとガサガサ失礼します。外に出かけるときはシャツにロングスカートやダボっとしたズボンを履いていることが多いです。下着は絶対に白は買わないです。赤っぽい下着とか黒の下着ばっか買って履いてます。外見的特徴はここまでにして、今度は内面的な話をしていこうかなってふうに思います。好きな食べ物は肉です。焼肉とかしゃぶしゃぶ、照り焼き、チキン、豚の生姜焼きにすき焼き、その次くらいにお刺身が好きです。炙りサーモンとか中トロ、マグロ、トロビンチョとか丼物も好きです。洗い物が一つで済むので、牛丼、豚丼、天丼に海鮮丼、デザートも好きですけど、ベタベタ甘いものよりフルーツを使った爽やかな甘さのデザートがいいですね。苦手な食べ物は匂いがきついものと苦いものです。ピーマン、ゴーヤは苦手ですね。ピーマンはチンジャオロースだけ食べれます。ゴーヤはどんな風に調理されても食べれません。匂いがきついものは納豆とか、大粒の納豆は嫌いなんですけど、ごく小粒なら 食べれます。あと魚卵系が苦手で、いくらが食べれません。はあ、お兄ちゃんに意地悪でいくら食べに行くかって言われて、苦手なの知ってるだろうって。いくらって高いじゃないですか。だからお兄ちゃんのおごりでいくらを10皿ぐらい食べてやろうかと思いました。負けず嫌いなので意地でね、食べてやろうかって。白子やウニも苦手なんですけど、なんだろう、なんかぐちゃぐちゃした感じの魚介も苦手かも。好きな色は赤と灰色と紫と青、特に黒が好きです。やばい、もうこれずっと当ててるからもう無理。いくいくいくいく、浮いてるって。趣味は読書に、アニメ、ドラマ、映画、YouTube 鑑賞、あとカラオケ、美味しいものを食べることとゲームも好きです。特技は台本制作とアドリブです。特技はね、音声作品を作るのに生かされてます。あと配信者経験もあるので長時間話すの得意です。性格は負けず嫌いで、かまちょで甘えん坊かな。あと熱しやすく冷めやすい飽き性でもあるかも。学生の頃に得意だった教科は国語です。ね、作文コンクールで表彰されたり、テストで学年1位だったりしました。苦手な教科は数学です。公式に当てはめてっていうのがどうにも、応用問題とかもちんぷんかんぷん。好きなアニメはいろいろありますけど、コナンやワンピースは毎週必ず見てます。あとこの前見たアニメはミギとダリというアニメを見ました。面白くて一気見しちゃったんですよ。ネタフリでやってるので、ぜひ興味があれば見てみてください。好きな漫画はどれも面白いのがあって選べないですね。もうそろそろ、行く、また行く、また行く、行く行く行く、次はパンツを脱いでおまこをいじっていきたいと思います。何の話してたっけ。 あ、そう。だ、好きな漫画でしたっけ？もうダメだ。頭の中が、こないしちゃう。好きな漫画は、最近、話題になってる、クリッピーナッツのオープニングで話題になった、マッシュルですかね。世界観が、ハリーポッターで好きなんですよね。あと、高橋留美子先生の、魔王っていう、漫画も好きです。種村ありな先生のフルムーンを探してとかも、懐かしいですね。なんか、小学生の頃は、古本屋に行って、椎名あゆみ先生の、ベイビーラブっていう少女漫画をね、読んでました。なんか、主人公が小学6年生なのに、高校生みたいな大人に見える子で、なんか、こう、小学生の自分と重ね合わせて見れたかな、みたいな感じです。ね、小学生とか、中学生は少女漫画が好きだったんですけど、高校生になった頃から、なんか、銀魂とかブリーチとか、少年漫画に、ハマって、今は伊藤潤二先生のホラー作品とかにハマってます。最近読んだホラー漫画は、死人も声を聞くが良いっていう漫画で、結構なんかグロいです。職業は、同人声優で、シナリオライターです。前の職業は、有名牛丼チェーンの工場の正社員と、チャットレディと、ガールズバー店員、あと、デリヘル嬢、あと VTuber とか、いろいろしてました。学生の頃はですね、スマホの本体代や月々のね、料金を払うためにバイトしていました。コンビニのバイト、和食店でのキッチンスタッフに、蕎麦屋の接客、あと盛り付けなどをね、やってました。バイトの掛け持ちもしていたので、ストレスで太りましたね。バイト先で、こう、バイト仲間と並んで写真を撮る機会があって。で、その撮った写真を見たら、なんだこの疲れ切った太ったおばさんみたいなのはってなって、で、やめました。やめた。もう友達とかは中学生の頃からスマホを持ってて、羨ましく思ってたんですけど、お母さんやお兄ちゃんやお姉ちゃんから、なんか、学生は、こう、スマホ、いらないだろ、みたいなのを、そう、言われて、でもね、なんか、こう、高校に上がると、そう、スマホを持ってることを前提に、学校の、インターシップ ップとかの予定が組まれて、なんかグループの人と連絡先を交換して一緒に行動してねみたいな持ってないんですよスマホだから、どうやって連絡取ればいいの前にみたいな空気になってそうだから、それをね家族に話して説得してバイトで貯めたお金10万くらいかなで、お姉ちゃんに保証人になってもらって買いました今でも使ってる、今でも使ってます、今録音してるスマホがそれ、学生の頃から使ってるやつまさかのいい加減買い替えたいとは思ってるんですけどね、今もバリバリの現役です好きな場所はお布団の中、あと図書館です。暖かくて静かで落ち着けるところが好きです。逆に苦手な場所は何もないところです。なんか電車とかバスがなくて遊べる場所もなくて、なんか一っ子一人いないみたいな田舎とか、あとなんかジメジメしたところとか、虫がいっぱいいそうな森とか、心霊スポットとか言われる場所とか嫌いです。無理、苦手でもホラー漫画とかは好きなんですよ。実際に怖いものに触れたいとかいうわけじゃなくて、安全な場所からこう好奇心でって感じなのでう好きな生き物はデグーと猫です。可愛すぎてね、本当にキスしまくりたいです。つって。苦手な生き物は、爬虫類、虫全般がちょっと無理です。最近のマイブームは、YouTube で時事ニュースをちょっと流し聞きすることです。ねえ、好きな異性のタイプは、料理を作ってくれて、スキンシップを取ってくれるような人です。あと、一途な人がいいな。ねえ、結婚したいなって思うような人は、私の仕事に理解があって、私がちょっと稼ぎが安定しない仕事なので、私とは逆にちょっと稼ぎが安定した仕事についてる人がいいなって今別に安定はしてなくてはいいんですけど、仕事してれば。虫って言うなら安定してたらいいなっていうだけで、結婚願望は全然あります。逆に、結婚はないなって思う人は、VTuber、地下アイドル、歌えて、YouTuber、あとは、ライバー配信者ですね、あと、同業者。同人声優、同じ仕事はちょっと、あと、俳優さんとか、ホストとか、ですね。ワンナイトの相手とか、 セフレとかなら全然 OK なんですけど、結構私がやきもち焼けなので、女性ファンがつく職業は嫌だなーってわがままかな VTuber とか俳優の卵とかライバーさんとは一致したことあります。ホストの人とはしたことないですね。ホストに行ったことがそもそもないので、絶対に近づきたくないなっていう人は浮気とかする人かな。なんか巻き込まれたらなんかめんどくさいことになりそうだから絶対に、なんか奥さんいるけど女の子に手出してるみたいだよみたいな人には近づかないようにしております。よいしょ、ちょっと体勢を、キャびっくりした。なんか間違ってスイッチ入れちゃった。おもちゃのスイッチ間違って入れちゃった。すごいえげつない振動と音がしましたけど、気にしないでください。びっくりした、私もびっくりしましたよね、急になんかブーンとかなんかダイヤル式なので動いたらちょっと擦れたみたいでびっくりした。もうね、そろそろディルドが入りそうなのでちょっと入れちゃいたいかなっていうふうに思います。好きなタイプの好きな同性のタイプはぐいぐい話しかけてくれる子ですね。話しかけていいのかなとか考え込んじゃって、自分から話しかけられないので逆に苦手な同性、いや同性に限らずかな苦手な人は悪口言う人ですかね。相槌とか打ちにくいし念頭に困るかなって。あと暴力を振るう人と怒鳴り声を上げる人もちょっと無理かなっていう感じです。一度は行ってみたい場所は池袋のなんじゃタウン、あと浅草花屋敷に、読売ランドに、富士急ハイランド、 USJ テーマパークに行きたいです。あとはエステとか行きたい。足のセルライトを除去してほしい。いや、やってみたいことは、テーマパークのアトラクション全制覇、あとバンジージャンプです。 旅行に行くなら、英語が話せないので、国内かな。群馬の、なんだったっけ、石前館本館っていう、千と千尋の神隠しの、なんか元になった聖地って言われてる老舗温泉旅館に行きたいです。でもね、台湾とかも行ってみたいかも。なんか日本人も行きやすいって聞きましたし、こう英語が話せて、で国際情勢とか小難しいことを気にしないでいいなら、ドイツとかイタリアとかに行きたいですね。やばい、なんかめっちゃぐちぐち。一気に20億もらうのと、生きてる間1年に1回1億もらえるならどっちがいいっていう論争みたいなのがちょっと話題になりましたよね。もらい方によりますけど、非課税でもらえるなら一気に20億もらいたいですね。宝くじとかは非課税でしたよね、確か。なんか宝くじ当たって一気に20億ドーンって入ってくるならいいな。そしたら10億くらいは投資に突っ込むかな。で、残りの3億は株？株主優待とかいいのが受けられるところの株をなんかいくつか保有するかなみたいな感じです。大道かな、伊藤園とか IKK とかブシロード、なんか500株ずつ買おうかなみたいな感じで、で残りの1億8000万ぐらいがな、ニーサに積み立てニーサに入れて、残りの1850万は限度額ギリギリまでなんか銀行に入れて、水道代、電気代、ガス代、あと家賃の引き落としに、で残りの150万は引っ越し代で、防音設備のしっかりした都会に引っ越してバリバリ仕事をするかなみたいな。皆さんはどっちを選んで何がしたいですか？ちょっと気になるのでね、レビューとかで教えてください。結構エッチな実演音声にあるまじき真面目な話をしちゃいましたけどね。同時声優としての目標は年間200作出ることです。エッチなゲーム CV とか、実演以外のサークルを作ったり、あと女性向け音声サークルのプロデュースとかもやりたいですね。女の子にオナニーとかエッチなことは自然なことで恥ずかしいことじゃないんだよって性欲が強くても破産できるような音声を撤去したいです。あとは特殊性癖を持て余してる人に向けてのコアな音声作品を届けたいです。 今後やりたいことは、女性一人だと入りにくい場所に、なんかビジネスパートナーみたいな、ね、同業者の同人声優さん、なんでもいいんですけどそう、ちょっと一人でサークルを運営するのも限界を感じてきたら、共同サークル運営とかしてくれる男性を一人ね、連れて、なんか実体験レポートとか出したいですね。立ちんぼとかがいる場所に行って、実際にちょっと声かけられてみるとか、成人向け映画館に行ってみたりとか、ナンパスポットとか出向いてみたりとか。そう、女一人だとちょっと怖いので。でも女の子だってそういうところに興味はやっぱあるし。私があるので多分他の子も興味はあると思うんですよ。ハプニングバーとかね、いろいろ、そう、行って、そう、男の人もね、どういう女の子がいるのかなって知りたいと思いますし。実際に行ってみてレポートを出せたらいいなみたいな、そんな感じです。もうちょっとね、いきそうなんです。まだ終わってない自己紹介。まだまだある。最近困っていることは、ムラムラが収まらないことです。一日ね、なんか6時間くらいオナニーしてる時があります。で、実演音声の収録が終わった後もオナニーをして、で疲れ果てて寝てるっていう、そんな感じです。もうなんか、行ったから、なんとも言えない。もう行ったからもうなんだろう、賢者タイムに入ってます、今。疲れた、眠い。その中で出し尽くした感がある。自己紹介の何を言えばいいのかのレパートリーを自己紹介中にしたオナニーはですね、乳首を触る、パンツの上からクリトリスをいじる、電話を当てる、で、おまこに指を入れる、ディルドを入れる、で、3、4回、3、4回かなは、行ったと思います。どんぐらい自己紹介の尺使ってるんだっていうぐらいに、なんかめっちゃ長くなったかもしんない。なんか途中聞き取りにくかったら本当にごめんなさい。なんか文字起こしをしてね、何言ってんのか分からなかったら、同封した、文字起こしのデータを、 見てください。私で勃起した、射精したっていう報告もぜひぜひ待っております。ということでね、何分す、50分もやってる。50分もやってる自己紹介で。あ、でもギリ1時間いかなかったんですね。なんかもうちょっと長々話してるあれだと思ってたのに、いかなかったなぁ。ちょっと悔しい。以上、ひめみやなくみでした。すごい長い自己紹介、実演を、何、音声を聞いてくれてありがとう。また次の音声作品も聞いてくれると嬉しいです。バイバイ。